皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ。今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということをゴールに発信をしております。この過程を通して同世代の子育てとお金に向き合っている30代から40代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日は人生で3度あると言われているお金のため時について話していきたいと思います。これ何のことかなというとですね、お金を貯めるタイミングっていうのは人生に3回あるよと。じゃあいつだというとですね、1つは子供が生まれるまで、で2つ目が子供が3歳から中学校卒業まで、3つ目が子供の独立から定年までということで、我々子育て世代はこの2番のね、子供が3歳から中学校卒業までのところに今現在当てはまっている人が多いんじゃないかなと思います。じゃあ果たしてね、貯金はできてるのでしょうかということで話していきます。結論はですね、ほとんど溜まってないんですよね。で、じゃあ原因は何かというと、まあ今しかできない体験にお金を使っていることが多いのかなというふうに思ってますので、それをね解説していきたいと思います。皆さんはいかがでしょうかと。で、なんで溜まってないかというところですけど、まあ、それなりに今現在でもね、お金がかかることっていっぱいあるなと思いました。で、旅行のね、あれこれとかね、保育園の布団代とか、給食代とか、まあいろいろ、あとは習い事とかね、あとは洋服とか、あとガチャガチャとか、いろんなものにお金出ていきますよね。で、3歳から中学校までが貯め時と言いますけど、例えばね、教育費で言うと、まあ、私立の保育園に通わせたとかね、私立の小学校に通わせるってなったら、それ相応にお金がかかってくると思います。ましてや、私立の中学なんて言ったらね、大学ぐらいかかる場合もあるんじゃないかな、ということがありますよね。あとは、まあ、食費もね、今3歳とか5歳とかそれぐらいだったらかからないでしょうけど、これがね、中学生とかになってね、で、男子なんかがいるとね、もう結構、大人より食べるみたいなこともあるのかなと思います。あとは洋服代とかもね、かかってくるし、習い事で、中学校で受験なんかをやろうとすると、またお金がかかってきますよね、ということで、まあ、ため時とは言いつつも、それなりにお金が出ていくシーンっていうのは多々あるな、ということですね。ただ、そうは言っても、職場の先輩でね、高校受験を控えたお子さんがいる方とお話しした時に、こんなこと言ってました。その家庭ではね、中学校3年生のお嬢様がいらっしゃって、で、この夏休みにね、塾に通うと、高校受験のための塾代、夏期講習として、二十数万円持ってかれたよ、みたいな話をしてました。このね、一回にボンと出ていくっていう状況には今現在ないから、やっぱりね、ため時って言われてるのは、まあ、それなりに正当性がある話なのかなというふうにも思いますということですね。じゃあ具体的にいくら貯まってるんだと、普段の貯金、貯蓄への行動はどうしてるんだという私の、今の実態ですけれども、まあ、一つはね、児童手当だけは手をつけずに置いてありますよ。二つ目は、ジュニアニーサをね、運用しているところがありますと。で、三つ目は、新ニーサで、毎月5万円ね、積み立ててるっていうことですね。一つ目の児童手当ですけど、これは、子供一人当たり、所得制限とかなければ、198万円もらえるということで、まあ、二人分でね、約400万円になるよということ、これはもう手をつけずに置いてあります。で、二つ目のジュニアニーサですね、これは去年までの制度だったんですけど、頑張ってね、元本積み上げました。できる限りやりました。で、これがね、運用されているってことですね。で、ちょうど7月の12日、まあ、10日ぐらい前ですけど、これまでの最高値をつけました。で、子供2人分でね、合わせて運用益が、運用中の資産が600万円になったんですね。それが、今日見るとですね、 アメリカの値下げ、値下げで金利がね下がるよみたいな観測とか、あと円安ね、円介入あったんじゃないかとかいうようなこと、円高かの背景で、50万ぐらいね、資産自体は減ってましたが、まあね、これは10年ぐらいね、今から使う予定がないので、ここまでにはね、また盛り返して、増えてるんじゃないかなというふうに楽観視してますと。で、最後3つ目の新ニーサですけど、これは月5万円ね、コツコツと積み上げてるっていう感じ。まあ、これぐらいしか貯金今してないですね。で、これがどうなってるかということ。で、全てはね、自分がいくら貯めようとしているのか、どのぐらいの期間でいつまでにいくら貯めようとしているのか、これが問題になってくるかなと思います。で、私はね、1000万円貯めるということでとりあえずやってますけど、これはもう目に手に届くような範囲になってきたのかなというふうに思ってますということで、まあ、これがね、今はまだ上の子が5歳だから、まあ高校までっていうところで、10年ぐらいね、期間があるからいいんですけど、これがどんどんね、小学校入ったと言ったら期間が短くなりますし、さらに中学校に入る段階になったらあと3年とか4年ぐらいしかないみたいなねことになりますから、そこまでに焦らないように早めにね、準備をして長期視点に立って、資産をね運用していくっていうことをやっていったらなんとかなるのかなっていうふうに今思ってるっていうことですね。じゃあお金が貯め時だっていう理由に行きたいと思うんですけど、結構いっぱいこうチャット GPT さんに聞くと出てくるんですよね。一つは収入がピークになる時期かなということが挙げられます。で、多くの親がねキャリアの中盤から後半に差し掛かるところで比較的収入が高くなっていくであろう時期だから貯まりやすいと言われているということ。あとは保育園のね無償化、3歳から5歳の利用料が無料になったからその分を貯蓄に回せるよねっていうことも言われています。あとは時間的な余裕、さっきも言いましたけど、まあ、投資をするにしても、まあ、大きな出費までに時間があるからそこまでに準備をできるよね、まあ、準備しなさいよっていう時期ですね。あとは定期的な貯金をね習慣化していくっていうことには適している。なんかいろいろさっき言ったように、じゃあ高校受験を控えて塾代だボンみたいなものがない分、安定的に、なんだろう、支出と収入がねこう大きく変動しない時期だからこそ、貯める習慣ができるんじゃないかということが言われてますよね。まあ、実際にね教育費とか生活費とかの増加が原因でねお金が貯められないって、言っているっていうような調査もありますから、それぞれの家庭にはよると思うんですけど、まあ、早めの計画とね、まあそれに付随する制度みたいなのを活用していくのがいいのかなと思います。ということでまとめになりますが、貯め時だって言われてるけど、どうだろうっていうところが今の現状ではありますね。まあ今しかできない経験にお金を使うのも大事かなって私は考えてます。まあ、自転車乗れるようにするために自転車買わなきゃいけないし、泳げるようにならなきゃ、泳げるようになるためには水があるところに行かなきゃいけないみたいなね、そういったところで、まあ、お金は出ていくよねっていう感じですかね。なので、まあ、中盤にも言いましたけど、まあ、いつまでにいくらあれば安心かっていうのは、それぞれのご家庭で異なってくるはずなので、そこをね、しっかりと定めて、それの目標に対して日々月々どれぐらい貯めていけばいいとか運用していけばいいっていうのを考えて準備をしていく、時間があるうちにやっていくっていうのがいいのかなというふうに思います。で、参考までに毎月5万円を年のリターンの期待値が 5% の投資信託に10年間毎月積み立てた場合どうなるかっていうシミュレーションをしてみるとですね、毎月5万円 5% 10年間ということで、元本が600万円になりますよ。で、運用益を含めた資産の評価額っていうのが大体800万円ぐらいになるよということで、まあ、10年間、ね、5万円を積み立てていったら約600万円貯まって、トータルだと800万円ぐらいは準備ができるよというような形ですから、まあね、お金を使う時になってあの時やっておけばよかったなってならないようにしていこうかなというふうに思いますね。今を大切にしながらもほどほどに貯金とかね投資を続けて、 将来に備えるっていう姿勢自体はね、大事なことなのかなと思いましたので、今日はお話ししてみました。まあ、人生でね、3度あると言われているお金のため時について、皆さんどう考えてますでしょうか。ということで、以上になります。バイバイ。